TBS ポッドキャスト。
知る若手動かす荻上チキセッション。
最新のニュースをお送りするデイリーニュースセッション、続いてはこちらのニュースです。関西大学北陽高校のハンドボール部で丸刈り強要。大阪の関西大学北陽高校でハンドボール部の監督らがミスをした部員に対し懲罰として丸刈りを強要していたことが分かりました。関西大学北陽高校を運営する関西大学によりますと、ハンドボール部に所属する男子生徒2人は去年3月に行われた合宿で食事の準備をめぐるミスをしたなどとして監督兼顧問の男性教諭とコーチを務める非常勤講師に他の部員がスマートフォンで撮影する中、シャワー室で頭をバリカンで丸刈りにされる懲罰を受けました。保護者からの抗議の電話により発覚し、他にも部員の尻を蹴ったり頭を叩いたりするなどの体罰を繰り返していたことが分かっています。監督とコーチは先月、校長から口頭で厳重注意されましたが、改善が見られたとして、現在も指導を続けているということですが、丸刈りにされた生徒の一人はすでに転校しています。高校は今後、部員と保護者に説明の場を設けるとしています。
それでは関西大学北陽高校のハンドボール部で丸刈り強要、こちらについて名古屋大学教授の内田亮さんにお話を伺います。
はい、
内田さんは教育現場のリスクについて研究をなさっており、新刊はいじめ対応の限界という書籍です。
はい、
内田さん、こんばんは。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いいたします。
さて、今回はハンドボール部の指導者が生徒に対して丸刈りを強要していたというニュースでした。内田さん、こちらのニュース聞いてまずはいかがでしょうか。
いや、もう率直に驚きました。今もう生徒のですね、髪型について学校がまあかなり強制的だったということについて、ようやく今反省する時代が来ているわけですね。特に2ブロック禁止などですね、
はい、
まあ、それどころか今回丸刈りを強制していて、そこに教員が直接的に関わっていたということで、非常に重大な問題だと思います。
なおかつ今回はその複数の目があってなおということでしたが、この点はいかがでしょうか。
いや、このね、暴力あるいはまあ障害に当たりそうなこの問題が複数の教員によって、まあ、コーチですね、監督コーチによってなされていた、しかもそこに部員もいたということで、それがまた表に出てこなかったということも非常にまあ問題として大きいなと、まあ、結局はなかなか、教員あるいはコーチに反抗できない部員の姿、そしてまた同僚のやってることについてなかなか文句は言えない、まあ、教員の姿、そういったところが見えてきますね。
今回の発覚のきっかけは保護者からの通報でした。今回そのこういったいきさつと学校側のまあこれらのケースを把握できる状況があるのかどうか、この点いかがでしょうか。
はい、これも非常によくあることで、保護者の側が子どもから声を聞いて何か問題だと訴えてようやく見えてくる、あるいは動画が拡散することでようやく見えてくるということが多いんですね。特に部活動でこういったことが多くって、まあ、部活動の顧問あるいはコーチっていうのは、まあ、試合に出るレギュラーを決める権限を持っている、あるいはそれがまた自分の就職進路に関わってくるとなってくると、なかなか生徒の方は声を上げにくい状況なんですね。その結果、その部の中でとどまってしまうということで、なかなか表になってこなかった、まあ、それが保護者の声をきっかけにようやく表になったというところですね。
またその悪質な行為であるとか、それから問題のある指導がかっこつきの伝統としてこう扱われ続けるという、まあ、そうした部活動も珍しくありません。こういった風土についてはいかがでしょうか。
まさに伝統あるいはまあ罰だというふうにして、こう生徒を納得する説得するような、まあ言葉が用意されているわけですね。そしてまたこれが指導だと、もうあなたのためを思ってやっているんだと というふうにして説得されてしまうので、自分が悪かったんだなと生徒の方も考えてしまうということですね。だからこういった場合に、まあ、行き過ぎた指導っていうふうに私たちもよくそういった言葉を使うんだけど、そもそもこれは指導じゃないよねと、行き過ぎても何でもなくて、そもそもこれ刑法上の責任が問われるんじゃないのかといった形で、あまりこの指導だとか教育の文脈、それが少し失敗しましたっていうふうな形とで捉えるのではなくて、もうやってはならない、あってはならないことをしたんだという観点から認識すべきかなと思います。
今回のケースですと、校長による口頭での厳重注意のみ、そしてその後指導は続けているということですが、こうした事案に際する処分の基準や処分の程度などについてはいかがでしょうか。
はい、いやこれも非常に驚きました。まあ、こういったものがまさに行き過ぎた指導と呼ばれることの結果なんですね。つまり教育上、まあ、あなたのためを思ってやった、それが少し失敗しましたと、なので仕方ないよねということで処分も非常に緩くなるんですね。まあ、今ようやく教員のわいせつ事案においては非常に厳しい処分が下されるようになってきました。はい、同じようにこの体罰あるいは暴行事案に関しても、しっかりとこの厳しい処分を下していくということ、それを、まあ教育委員会あるいは、私立校の場合にはちゃんと校長の方が対応すべきかなというふうに思います。
こうしたその相次ぐ部活動での問題ですが、こうしたことが続く背景や、それから部活を巡る議論で必要な論点いかがでしょうか。
まずはこの処分はしっかりと厳しい処分を下していくと、教育という文脈で読み込まないことが必要だと思います。そしてその後、まあ、今回の場合には指導を継続しているということですけれど もう指導には携わらないような仕組み作りが必要かなと。あと同時にやはり今回も保護者からようやく声が上がってきたと。で、まあ、個別にですね、個々の子どもの声を聞けばしんどかった、嫌な思いをしているという子どもはたくさんいるんですね。ところがそれが、まあ、なかなか教員に対して抵抗できないという形があります。だからこそどういう形でその声を、これはもうわいせつ事案とかも全てそうなんですけれども、子どもが苦しい、嫌だ、理不尽だと感じている声をどういうふうに、まあ、匿名性も保障しながら、声を上げていくのかと、その仕組み作りも必要かなと思います。
またボランティアなども含めて、ボランティア化している現状も含めて、部活動というのがやはり教員の働き方を、まあ、長期化させる、長時間労働化させるようになっているという指摘が一つ、それから特に若い教員などに、そうした顧問にさせることもそうですが、その部活動やスポーツの経験がない、先生が顧問になるということも少なくありません。部活動改革の議論、少し前にやろうという声は上がっていたと思うんですが、その後どうなんでしょうか。
はい、これは部活動は実は子どもだけが負荷を負っているわけではなくて、教員も、特に長時間労働との関係でね、まあ、土日あるいは平日の夜も指導させられているということで、教員にとっても実は大きな負荷になっているんですね。まあ、だからといって今回の行為が許されるというわけでは全くありませんけれども、この長時間労働の問題という観点からも部活動の改革が必要だと。で、結局ね、部活動っていうのは学校の中で、やりましょうっていう非常に緩い決まりでやってるだけなんですね。つまり授業のように必ずやらなければいけないものではなくて、まあ、なんとなく子どもにとって良いもんだからやりましょうという形で、まあ、想定されているがゆえに、全然この制度上、まあ、整備がされていないわけなんです。まさに指導者も、経験がないままに指導していく、そしてまたそこに、まあ、各特段の練習メニュー等々細かい規定もないので、もう指導もやりたい放題という中で土日指導する、さらにはそこに体罰も加わってくるということで、まあ、ある意味この無法地帯のような形で部活動が運営されてきた。それゆえ子どもも被害に遭い、また教員も、まあ、多大なリスクを背負っている、長時間労働というリスクを背負っているということで、もう少し部活動にこの、まあ、法律の風を入れていく、あるいは、まあ、制度設計をしっかりしていくということを、まあ、クリーンな部活動にしていくということが必要かと思います。
これ改めて丸刈りなどの問題点というのはどういった点にあるんでしょうか。
これがね、非常にややこしいのが、丸刈りを強制 したというふうな話になっても、いやいや最後生徒の同意を得ましたみたいな言い訳もあるんですね、うん、
はい、
でも、まあ、そういうことやっていると、まあ、全て生徒の同意を取ったと言えてしまうわけで、そもそもこういったことはあってはならない行為という観点から整理が必要かなと思います。その点でも、うん、この決してその生徒がね、大人の顔色を伺って自分も賛同しましたというふうな形で片付けてはならないなというふうに思います、はい、
そうですね、うん、またこういった、まあ、髪の毛をこう切ることを強要したり無断で切るという言葉、これは先ほど内田さんも指摘されていた刑法上の問題になると、まあ、つまり身体的な暴力に当たるということになると思うんですけれども、うん、こういった懲罰というものを、まあ、教員が行うことが常態化している、つまり今回は丸刈りだったから懲罰として行き過ぎかもしれないけれども、もうちょっとマイルドな懲罰ならいいじゃないか、こういった、まあ、風土や反応などについてはいかがでしょうか。
いや、このね、懲罰をしてもそれはビビって先生にビビって何か行為を改めるだけに過ぎないわけですね、
うん、
改めて何が悪かったのかということをちゃんと考え直す機会として教育現場で捉えてほしいなと思います。そしてこの髪の毛を矯正するということ、これ2ブロックとかでも同じなんですけれども、
はい、
学校で決めたルールを矯正すると、実は家に帰ってからもその髪型いなければいけないわけですね。その私生活もの髪型も結果的に強制することになってしまうので、
うん、
そういった点からも学校の中でのルールをどう決めるのかという点で、まあ、髪型の強制というのは私生活にも介入するものだという観点も重要かなと思います。
うん、その人自身の、ね、表現の権利であるとか、自分の体や心をケアする権利とか、そうしたものを奪うものであるということは広く知られてほしいなと思います。一方で教員不足なども深刻化しており、学校に関われる大人の数がそもそも少ないではないか、こうした指摘についてはいかがでしょうか。
はい、今ね、本当にこの教育界の問題というのは次々見えてくる中で、特に長時間労働と絡んでなかなか教員になりたいと思わない人たちが出てきています。そして実は今ね、長時間労働が、まあ、教員の大きな話題にはなってるんだけれども、一方で教員の中でのハラスメント、あるいはまあ教員が生徒に対して非常に厳しい声かけをしている、
うん、
まあ、そういったことを教育実習の現場で目の当たりにして、いや自分はこれは肌に合わないわという形で教職から離脱していく学生もいるんですね、
うん、
で、まあ、これまではまあ教員が非常に体罰を含めて厳しい指導をする、あるいはまあ過酷な長時間労働に耐える、まあ、これもある意味においては美談になって、まあ繰り返されてきたところあるわけですね。でも、まあ、結局それ誰かが犠牲になってるんだという観点から見直していくということが必要だというふうに思います。
わかりました。内田さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
名古屋大学教授の内田亮さんにお話を伺いました。 TBS Radio 荻上チキセッション。 TBS Radio 905-954もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードにゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこうスポットライト。毎週日曜夜11時配信スタート。